こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。脳科学は人格を変えられるかは、心理学者、神経科学者エレーヌ・フォックスが楽観性と悲観性の違いを手がかりに、性格がどこまで脳の働きによって形作られ、また変わりうるのかを検討する一般向け科学書である。現代はレイニー・ブレイン・サンニー・ブレインであり、単純に前向きになればよいと説く自己啓発書ではない。快楽や報酬に近づこうとする傾向、不安や脅威を避けようとする傾向を感情注意遺伝神経回路の問題として横断的に扱う。著者が中心に置くのは、楽観主義にも悲観主義にも適応上の役割があり、望ましいのは現実を無視した楽天性ではなく、困難を認識しつつ行動可能性を失わない現実的な楽観性だという見方である。脳の可塑性を論じつつも、人格を簡単に作り変えられるという結論には還元しない点に本書の主題と慎重さがある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、楽観脳と悲観脳を報酬への接近と脅威からの回避として捉える本書の中心的な整理は、人の気質を世界の明るい面を見るか暗い面を見るかという印象論ではなく、2つの行動システムの相対的な働きとして考える点にある。一方は期待できる報酬後期、ここへ刺激に注意を向け、それへ近づくことを促す系統である。もう一方は損失、失敗、危険の兆候を素早く検出、慎重さや回避を促す系統である。著者が言う楽観回路、悲観回路はこの2項の優劣ではなく、両者のバランスを理解するための枠組みとなる。接近傾向が強ければ、粘り強い思考や希望につながりうるが、根拠なき見通しの良さにもなりうる。回避傾向が強ければ、危険予測や入念な準備に役立つが、過剰なら不安と行動停止を招く。本書は悲観性を欠陥、楽観性を万能薬と扱わない。そのため、性格を明るいか暗いかの道徳的評価から切り離し、環境に対して脳が何に注意を配り、どのような行動を選びやすいかという検証可能な問題へ移している。次に、セロトニンとドーパミンを含む脳回路から感情的傾向の個人差を考える。フォックスは、楽観悲観の差を単一の幸福物質や特定部位だけで説明するのではなく、複数の神経回路と科学的伝達の相互作用として提示する。とりわけ報酬予測や動機づけに関わるドーパミン系と、不安気分、ストレス反応などに広く関わるセロトニン系は、接近と警戒の傾向を考える上で重要な手がかりになる。ただし、本書の論点は、ある神経伝達物質の量が多ければ楽観的、少なければ悲観的という単純な対応表ではない。脳は回路として働き、同じ人でも状況、過去の経験、期待する結果によって反応が変化する。脳活動の左右差や報酬脅威への注意の向け方に見られる傾向も、人格を固定的に診断する印ではなく、行動傾向を理解するためのデータとして位置づけられる。この視点は、性格を内省的な自己像だけで論じるより具体的である一方、神経科学的な指標を人格の決定因と誤読しないことも求める。生物学的説明は人をラベル化するためでなく、変化の余地と制約の両方を見極めるために用いられる。さらに、遺伝とエピジェネティクスを通じて気質の生まれつきと環境の相互作用を検討する。人格は遺伝で決まるのかという問いに対し、本書は生徳的な差異を認めながらも遺伝子決定論を退ける。気質やストレスへの反応、報酬への敏感さには遺伝的要因が関与しうる。しかし、遺伝子は人生の振る舞いを一義的に命令する設計図ではなく、育った環境、経験、社会的条件との相互作用の中で意味を持つ。ここで著者が注目するのがエピジェネティクスである。これは DNA の塩基配列そのものを変えずに遺伝子の働き方に影響しうる調節の仕組みを指す。本書はこの領域を、経験が生物学的な反応性に関わる可能性を考える入り口として扱う。重要なのは、エピジェネティクスを辛い経験が必ず子孫へ伝わるといった強い物語に変えないことだ。人間の人格形成には多数の遺伝的、発達的、社会的要因が絡み、個別の因果を確定することは難しい。本書の価値は、遺伝か環境かという対立を超え、遺伝的素因が環境への感受性を含みうるという、より動的な人格感を読者に与えるところにある。そして、脳の可塑性は、訓練が人格傾向へ及ぼしうる範囲と限界を示す。題名の問いに対する本書の実質的な答えは、脳は経験によって変化するため、感情や行動の傾向にも変化の可能性があるという条件付きのものだ。著者は、学習や反復的な訓練に伴う脳の変化を示す研究を参照し、注意の向け方、感情の扱い方、行動の選び方が固定不変ではないことを論じる。例えば、マインドフルネス瞑想は、思考内容を無理に肯定的へ置き換える方法ではなく、浮かぶ不安や感情に気づき、反射的に巻き込まれない練習として位置づけられる。 また、報酬や達成可能な目標へ意識を向ける訓練は、回避一辺倒になりやすい傾向を和らげる可能性がある。音楽訓練や空間記憶に関する例は、長期の経験が脳の構造や機能と関連することを示す補助線である。ただし、脳の可塑性は即効性のある人格改造を意味しない。研究結果の多くは特定課題や集団に基づくもので、性格全体への効果を安易に一般化できない。本書は変化を希望として示しながら、継続的な環境と行動の重要性を強調する。最後に、目標は無条件のポジティブ思考ではなく、危険認識を保つ現実的楽観主義である。本書を自己啓発的な楽観霊賛と区別する最も重要な点は、楽観性の質を問うところにある。困難を過小評価し、失敗の可能性を考えない楽観主義は、準備不足や誤った意思決定につながる。他方で、危険を正確に認めても、将来を全面的に破局として予測し、自分の働きかけを無意味とみなせば、行動の機会そのものを失う。著者が評価する現実的楽観主義は、障害を見ないことではなく、障害があっても対処、学習、再挑戦の余地を探す構えである。チャーチルやエジソンの逸話は、この構えを象徴する例として使われるが、偉人の逸話を人格形成の科学的証明とするためではない。わしろ、それらは失敗を最終判断ではなく、情報として再解釈する態度を理解させるための導入である。従って読者への実践的関与は、常に前向きでいることではない。不安が知らせるリスクを利用して計画を立てつつ、注意を脅威だけに固定せず、実行できる次の行動へ戻る。その均衡こそが本書の脳科学的議論を日常の判断へ接続する。結論として、本書は性格を変えたいと感じている読者だけでなく、楽観性、不安、レジリエンスを脳科学の言葉で考えたい人、心理学の知見を安易な精神論にせず理解したい人に向く。特に自分を悲観的な性格だからと肯定的に捉えがちな人には、気質には生物学的基盤があり得る一方、それが人生の選択を完全には決めないという見取り図が有益だろう。また瞑想や認知的訓練について、万能な処方箋ではなく、注意、感情、習慣への介入として位置づけ直す助けにもなる。類書には脳の部位や神経伝達物質を列挙する入門書、あるいは前向きな思考を進める実用書が多い。その中で本書は感情神経科学、遺伝環境、可塑性を楽観と悲観という身近な個人差に結びつける点で特徴的である。もっとも、人格を変える決定的な技法を求める読者には研究の不確実性を残す本書は物足りないかもしれない。しかし、その新著作、複雑な人格を単純な脳科学の物語へ回収しない長所である。変化の可能性と科学的限界を同時に考えたい読者にとって、実践と批判的思考の両方を促す一冊となる。ご支援いただける場合は、エレーヌ・フォックス。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。